皆さんこんにちは。プレプリどんどんます.nt です。2026年7月31日の最新論文としてます.nt カテゴリから23本をお届けします。1本目はラッセグリンメルトさんとガウタミボーミクさんによるザエクセプショナルセットオブザゴールドバックプログレムゴールドバッハ問題の例外集合です。この論文では2つの素数の和で表せない偶数の集まり、つまり例外集合の大きさを詳しく調べています。ゴールドバッハ予想が正しければ、より大きい偶数においてこの集合は空っぽになるはずですが、実際にはそれが難しいので、ほとんど全ての偶数がこの予想を満たすことを示すために集合の上限を絞り込もうとしています。解析にはハーディ・リトルウッドの円法が使われていて、円を主要個と次要個に分けて計算する手法が取られています。特にヤノシュピンツさんが例外的な0点を単なる誤差ではなく具体的な主項として扱うことで精度を高めた流れが非常に鮮やかです。さらに著者たちは主要個の計算において滑らかな重みを導入することで L 関数などの0点をすべて数式に盛り込むという非常に丁寧なアプローチを提示しました。またもしゴールドバッハ表現の数が予測に近い値であればジーゲル0点という厄介な存在はありえないという通論の深い部分をつなぐ新しい視点も示しています。素数の足し算という単純な問題が L 関数の0点という解析的な深淵に直結している点に強い知的好奇心を刺激されます。2本目はファビアン・グンドラックさんによるマルティバリエートカンティングオブワイルドアベリアンエクステンションズ野生的なアーベル拡大の多変数係数です。この論文では標数 P の帯域積数帯における指数が P である有限アーベル群による拡大の数を数えるというかなり手強い問題に挑戦しています。普通標数が群の位数を割り切るようないわゆる野生的なケースでは局所的な拡大が無限に存在してしまい解析が非常に複雑になります。でも著者は工夫して答えが有理関数としてきれいに書き出せるような特別な高さ関数を定義しました。ここでのアプローチが巧みなのは類対論を使ってイレール類群からアプローチし、さらにピーセルマー群の性質をうまく利用して非有理的な積数帯でも通用する理論を構築した点です。特にアルティンシュライヤードーテという不変量を軸に据えたことで複雑な分岐構造をうまく制御できています。最終的に多変数の生成関数が有理的であることを証明し、それをハッセ・ベイユゼータ関数を用いて具体的に表現しました。さらに単変数の場合に注目して最も内側の極が単純極であることを突き止めたことで拡大の個数に関する精緻な全近公式を導き出しています。野生的な拡大という一見すると制御不能に見える対象をゼータ関数という美しい道具で鮮やかに整理しきった点に強いこだわりを感じます。3本目はマティアス・アルバラードさん、ニコラス・アレバロ・フルタドさん、クラウディオ・ブラボさんによるオンサム・ディオファンティーン&アーゴディック・プロパティオブ・ザ・シュナイダー・マップ・オーバー・ファンクション・フィールズ積数帯上のシュナイダー写像のいくつかのディオファントス的およびエルゴード的性質についてです。この論文では積数帯という舞台でシュナイダー写像を一般化した新しい形式の連分数展開を導入して分析しています。もともとこの写像は P 進数で定義されていたものですが、それを積数帯に拡張し任意の次数の多項式を固定して考えるという枠組みを構築しました。まずローラン級数の帯における各要素が唯一のシュナイダー連分数展開を持つことを証明しています。有理関数であることと展開が有限で終わることが同値であるという連分数の基本に忠実な結果が得られていますね。さらに近似の精度についても詳しく調べていて、分母に基づいてどれだけ元の数に近づくかという近似率を明確に示しています。 特に面白いのが、基底となる体が有限体である場合のダイナミクスです。ハール速度が不変でエルゴード的であることを証明し、ほとんど全ての要素について展開される数字の和が線形に増えていくという全近的な振る舞いを導き出しています。また近似が最も悪い要素の集合が実はフラクタル構造を持っていることまで突き止めていて、そのハウスドルフ次元が正であること、つまり非加算集合であることを示しました。数論的な解析からフラクタルの世界までつながっていく構成に非常にワクワクさせられます。4本目はジェレミー・シャンパーニュさんによるオン・ザ・グレーテスト・コモン・ディビジャー・オブ・ N、 アルファの 1N、 アルファの 2N の2乗、アルファの KN の K 乗、 N とアルファ N の1乗、アルファ N の2乗の2乗などの最大公約数についてです。この論文ではある整数の集合の最大公約数が1になる確率について数学的な問いに完全な答えを出しています。具体的には N や α に N の形状をかけたもののガウス記号という整数部分を取り出す関数を使った場合に注目しています。もともとランダムに選んだ2つの整数が互いに素である確率は π の2乗分の6になることが知られています。これまでの研究でも似た傾向は見えていましたが、多項式を用いた場合には無理数が有理数で近似されやすいリュービル数であるときに従来の手法がうまくいかないという課題がありました。そこで著者は指数和という手法を一切使わずに1を法として完全に同時とを分布するという概念を導入しました。さらに平面上の凸領域にある格子点を数えるピックの定理を巧みに使い、大きな素因数を持つ数の範囲を厳しく制限しています。このアプローチは非常に地道ながらも確実な突破口を生み出した感じで、読んでいて心地よい説得力があります。最終的に任意の無理数 α に対して N と αN、 そして αN の2乗の最大公約数が1になる密度が π の2乗分の6に収束することを証明しました。5本目はロン・イン・ワンさんによるアンアシンプトーティックバウンド4ノンカバリングコングルーアンスシステムオーバー FQX 有限体上の多項式間における非被覆合同系の全近的境界です。この論文では数論で有名なエルデシュの被覆系という問題を有限体上の多項式間という舞台に持ち込んで研究しています。具体的にはいくつかの合同類を合わせたときに全ての多項式をカバーしきれない、いわゆる非被覆な集まりがあるとき、そこから漏れている多項式の最小次数を最大でどこまで大きくできるかという課題に挑んでいます。以前からある予想がありましたが、実はそれは正確ではありませんでした。そこで著者は次数に比例した定数倍という形での全近的な境界を証明しています。証明の手法がとても巧妙で、まず最小の範例を考えることで全ての方が規約多項式である場合に問題を単純化しています。さらに中国剰余定理に基づいたブルンの不類という確率的な手法を使い、合同類の数が少なすぎれば必ず漏れる多項式が存在することを示しました。一方で加減を示すために法を入れ子にするような構成を工夫して特定の次数までをカバーしつつ、ある特定の数に比例する次数の多項式だけを巧みに外す例を作り出しています。予想を塗り替えて線形に増大することをはっきりと示した点に研究者の執念のようなものを感じます。6本目はマイケル・ A ・ベネットさんによるパーフェクト2コーズオーバーアービットラリーアルファベット任意のアルファベット上の完全二コードです。この論文ではアルファベットのサイズを9とした時の完全二コードの分類という問題に挑んでいます。9が素数のべき乗である場合はすでに分類が終わっていますが、そうでない場合にはこのようなコードは存在しないという予想がありました。著者はこの予想を証明するために9 90点境界とロイドの定理を組み合わせて、問題を多項式と指数の方程式を解くことに落とし込んでいます。特にロイド多項式の整数値が互いに異常に近くなければならないという点に着目しているのが非常に鋭いアプローチですね。この方程式を解くために複素対数の線形形式の評価や公式定縮小法、さらにはリダウトの定理という微心的なロス定理まで駆使しています。また組み合わせ論に登場するシュレーダーヒパルコス数まで持ち出して計算を突き詰めるあたりに執念のようなものを感じます。結果として多くのケースで完全にコードが存在しないことを証明し、数十年前から未解決だった隙間を埋めることに成功しました。モルデル曲線上の整数点を探す従来の手法よりも計算効率が良い方法を確立した点も大きな成果といえます。7本目はヘンリック・バッハマンさんとジンボユさんによるシュアー・アイゼンシュタインシリーズ&シュアー・マクマホンシリーズ、シュアー・アイゼンシュタイン級数とシュアー・マクマホン級数です。この論文ではシュア関数から得られる順モジュラー形式という数論的にとても興味深い2つの属を導入して研究しています。それがシュアー・アイゼンシュタイン級数とシュアー・マクマホン級数です。この2つの間の明示的な移行は対象関数のファディ・ブルーノホップ代数における畳み込みとして解釈できるそうです。かなり高度な代数構造を巧みに使っていて、計算のパズルを解くような快感がありますね。さらに古典的な SL2 作用について議論し、部分の大きさが3以下である分割に対するシュアー・アイゼンシュタイン級数が準モジュラー形式の規定になることを証明しました。またシュア・マクマホン級数が整数係数を持つ全ての準モジュラー形式を張るという予想まで立てています。理論的な枠組みが非常に美しく整理されており、今後の展開がとても楽しみな内容でした。8本目はダニエル・エヴァンスさんによるリレーショナリティ・オブ・フィニテ・ローガリスムズ・イン・ア・コングルーアンス・クラス・アデレリング合同類アデール間における有限対数の無理性です。この論文では近者のアデール間と呼ばれるフェルマー証に基づいた特殊な数学的構造の中で有限対数というものが無理数になるかどうかを詳しく調べています。もともと全ての素数を考えたフルアデール間においてゼロでない有理数の有限対数が有理数にならないことは分かっていました。でも著者のエヴァンスさんは素数を特定の等差数列に制限してもこの性質が成り立つのかという点に挑んだわけです。アプローチとしてはフェルマー証応援分多項式の値やその対数微分に関連付けて分析しています。もし有限対数が有理数だとしたら、ゼロに収束する正の整数の列ができてしまうという矛盾を導き出す手法が使われていて、非常に鮮やかな証明です。結果として特定の合同類に制限した有限対数はゼロでない有理数にはなり得ないことが示されました。さらに有名な ABC 予想を仮定するとこれらの値がゼロになることもないことが分かったそうです。またこの結果を応用して有限対数が二次無理数にもならないことを証明しています。単純な有理数だけでなく二次方程式の解のような数にさえならないという徹底した分析には数論的な執念を感じますね。9本目はフレデリック・ブルックさん、マーテ・マトルチさん、シラール・ジレベスさんによるオン・ア・クエスチョン・オブ・ゴアーズ・レレイティド・トゥ・リトルウッドズ・コンジェクチャー、リトルウッドの予想に関連するガワーズの問いについてです。この論文はディオファントス近似における長難問であるリトルウッドの予想をめぐるお話です。かつてガワーズさんはある種の点集合が存在しないことを証明できればこの予想を解けるかもしれないというアイデアを提案しました。しかし今回の研究で実はそのような点集合はちゃんと存在することが証明されてしまいました。著者の方々は数論的なアプローチを使い 全ミガロア拡大の整数感をミンコフスキー埋め込みさせるという非常に具体的で鮮やかな格子構成を用いています。これによりどの2点間でも双極距離が十分に大きい点集合を単位立方体の中に作り出すことに成功しました。単に問いに答えただけでなくフーリエ解析におけるデルサルテ問題とも結びつけている点が非常に視野が広くて驚かされます。結果としてガワーズさんが提案したアプローチをそのまま使うだけではリトルウッドの予想を証明するのは難しいことが分かりました。数学の歴史における一つの方向性に明確な境界線を引いた非常に価値のある研究です。10本目はジュン・チェン・ジョーさんとホン・フェン・ウーさんによるオン・ザ・ガウ・マクガイア・コンジェクチャー・フォー・プリミティブ・クォッドラティック・ポリノミオルズ原始的な二次多項式に関するガウ・マクガイア予想についてです。この論文は有限体における二次多項式の性質に関する予想を証明したものです。具体的には奇数の素数べきである任意の数においてどんな係数を選んでもある特定の条件を満たす原始的な二次多項式が必ず存在することを明らかにしました。アプローチがとても巧妙でまず目のパラメータ化という手法を使って問題を有理関数の原始的な値を求める形に変換しています。そこに情報的な指標を用いた文字輪の評価を組み合わせているのですが特に注目したいのがダブルコア素数ふるいという洗練された手法を導入した点です。これにより従来の方法よりも誤差を大幅に抑えることができ存在証明をより確実なものにしています。最後はある一定以上の数については解析的に証明しそれ以下の小さな数についてはセージマスというソフトを使ってコンピュータで一つずつ検証するという理論と計算を組み合わせた力強い構成になっています。数学的な厳密さと泥臭い計算を厭わない姿勢が同居していて非常に説得力のある構成でした。11本目はダッセグリメルトさんとジョニ・テラバイネンさんによるランダムリネアーコンフィグレーションズインデンス SETS& プリムズ中密な集合と素数におけるランダムな線形構成です。この論文では整数の中密な部分集合や素数の集合の中に特定の形をした線形構成が存在するかどうかを研究しています。具体的には係数を大きな範囲からランダムに選んだときにどのような密度があればその構成が見つかるかを探っています。驚くべきは係数をランダムに選ぶことで従来の定理よりもずっと低い多項式対数的な密度であっても構成が存在することを証明した点です。手法としては調和解析と加法組み合わせ論を組み合わせており特にデュアル差交換補題という新しい道具を導入して複雑なノルムの計算を扱いやすい形に落とし込んでいます。また素数の集合は非常にまばらですが古い法をうまく使って整数での結果を素数へとうまく転移させています。ランダムに係数を変えるだけでこれほどまでに見つかる条件が緩くなるというのは数学的な直感に反するようでいて非常にエキサイティングな結果だと思います。数論におけるパターンの探索にランダム性という視点を取り入れた非常に鋭いアプローチでした。12本目はサンダブ・ヤチッチバビッチさんとアナ・ジュラシッチさんによるリガラリティオブディオファンティーンコットラップルズオーバー Q I X 複素有理数係数多項式間におけるディオファントス四つ組の正則性です。この論文ではある4つの異なる数の集合においてどの2つを選んで掛け合わせてもそこに1を足すと必ず完全平方数になるというディオファントス四つ組という不思議な性質について研究しています。特に複素有理数係数の多項式間という舞台で定数ではない多項式が1つでも含まれていればその四つ組は必ず正則であるということを証明しました。これまで実数係数の多項式間などでは正則であることが分かっていましたが複素数係数の場合は不規則な例が存在することが知られていました。そこで その中間に位置する複素有理数係数の世界ではどうなるのかという点に注目したのがこの研究です。アプローチがとても丁寧で、ペル方程式の連立形に変換し、二項再帰数列や多項式の次数に基づいたギャップ原理を駆使して、不規則な解が存在しないことを一つずつ丁寧に潰していく様子が伝わってきます。最終的に不規則な四つ組を作ろうとすると、定数ではない多項式がゼロでない定数を割り切るという矛盾が起きることを示しました。複素数全体ではなく有理数という制約があることで、構造がぐっと引き締まって正則性に導かれるという結果に、数論的な面白さを感じます。13本目はウィッサム・ラジさん、ハサン・サードさんによるオイラータイプレカレンスリレーションズフォーパルティシオンファンクションズウィズコングルーアンスコンディションズ、合同条件を持つ分割関数のオイラー型電化式です。この論文では、ある整数で割った時の余りが指定された値になる数だけをパーツとして使う制限付きの分割関数について研究しています。有名なオイラーの全化式をこうした制限があるケースにまで広げようという試みです。アプローチがとても凝っていて、一般化でデキンといった関数やランキン公園括弧といった高度な道具を組み合わせています。なんとこれらの分割関数の生成関数が特定の重みを持つモジュラー形式になることを示し、それをアイゼンシュタイン級数やヘッケ固有形式の組み合わせで表現することで全化式を導き出しました。特にヘッケ作用素のトレースや因子の輪を使って無限に多くの全化式を生成できるという一般的な定理を証明した点は、非常に強力な枠組みだと思います。また具体例として、重み2でレベル3の唯一のカスプ形式を用いた全化式を導き、そこからラマヌジャン型の合同式まで導き出しています。さらにクロースターマン和やベッセル関数を用いたラデマッハ型の厳密解まで提示しており、多方的数論とモジュラー形式の深い結びつきを最大限に活用した非常に密度の濃い内容になっています。14本目はウエコスラブ・コバチさんとクアン・ユタンさんによるエベンチュアリー・グリーディ・ベスト・エジプシャン・アンダー・アピロキシメーションズ・オブ・ラショナル・ナンバーズ・ビア・オプティマル・コントロール最適制御による有理数の最終的に貪欲な裁量エジプト分数子も禁止です。この論文では正の有理数を単位分数の和で表すエジプト分数について、ある時点から先は貪欲法で分母を選び続けることが裁量の下禁止を得る方法になることを証明しています。もともとはエルデシュとグラハムによる予想から始まった問題で、項数を十分に増やせば毎回最小の分母を選ぶという単純な戦略が最終的に最適になるのかという点が焦点でした。驚くべきは、この数論の問題を動的システムにおける最適制御問題として捉え直したアプローチです。有理数の残差をシステムの状態で分母の選択を制御として扱い、ベルマン関数という動的計画法のテクニックを駆使して解いています。数論の分野に制御理論を持ち込んで解決するという視点が非常にエキサイティングで斬新ですね。また無理数に関するナサンソンの問いにも答えており、リオビル数のような特定の数では項数を固定した時に貪欲な禁止が唯一の裁量禁止になる例を示しています。エジプト分数の研究に最適制御という新しい風を吹き込んだ非常に意欲的な研究でした。15本目はコリンジア・シェンローさんによるジンズバーグズ・コンジェクチャー・オン・ザ・アンダミフィールド・コンピューテーション・オブ・エウレリアン・インテグラルズ・オイラー型積分の非分岐計算に関するギンズブルグの予想です。この論文では一般線形群上のオイラー型全域積分に関するギンズブルグさんの予想を証明しています。これまでこの予想は N が2の場合という非常に限定的なケースでしか確認されていませんでしたが、今回の研究でついに全ての N について正しさが証明されました。アプローチがとても巧みで、まず全域積分を展開してフーリエ係数を特定することで 積分をオイラー積の形に書き換えています。さらに非分岐の局所積分をランク1の計算まで落とし込むという戦略をとっています。ここでカッセルマン・シャリカ・シンタニの公式やコーシー・リトルウッド型の高等式を駆使して複雑なシューアタ公式の輪を簡潔な形にまとめ上げていく過程は計算のパズルを解くような快感がありますね。結果としてこの全域積分がオイラー型であり、その局所因子がテンソル L 関数と外積平方 L 関数の積になることが示されました。また2つのタイカ・アイゼンシュタイン級数を含む別の積分についての推測も検証されており、こちらも具体的に計算されています。数論的な構造を丁寧に紐解いて予想を完全に解決した素晴らしい成果です。16本目はスンキホンさんとサンフンコンさんによるバーテックスボリュームラティスミニマテールスアンドハイトゼタファンクションズフォーザスタンダードアリスメチッククオッティエントオブ PGL の D PGL の D の標準的な算術章における頂点帯図に格子最小値の素および高さゼータ関数です。この論文ではヒアルキメデス局所帯状の遮影一般線形群に関連するアフィンブルハットティッツ建物の算術章というかなり複雑な空間を扱っています。研究の目的はこの空間における頂点の体積や高さ関数という指標がどのように振る舞うかを具体的に計算することです。特筆すべきは支配的なセクター座標という手法を導入して頂点の安定化群を数え上げたり、動的計画法のような再帰的な計算を用いて和を求めたりしている点です。非常に緻密な計算が積み重ねられていて職人かたぎなアプローチに圧倒されますね。結果として頂点体積の具体的な積の公式を導き出したほか、高さゼータ関数が Q の S ノリの有理関数になることを証明しました。さらに D が2から4までの低次元ケースについて具体的な有理関数として書き下しているのが非常に親切です。一つの座標系で帯積みからゼータ関数の構造までを一気に制御してしまった点に鮮やかな解決策が見て取れます。17本目は浦本武雄さんによるディフォメーションオブザアブソリュートガロアグラップスオブナンバーフィールズ数帯の絶対ガロア群の変形です。この論文では数帯の絶対ガロア群をより大きな構造であるプロ有限モノイドの中に組み込むという非常に大胆な試みがなされています。これまで最大アーベルガロア群に関連してドリーニュとリベさんが定義したモノイドがありましたが、著者はこれを非アーベルな設定へと拡張しました。具体的には局所帯のベイユモノイドなどを組み合わせて自由な変形を作り出し、さらに有限ガロア拡大の逆極限を取ることで算術的な意味を持つグローバルなモノイドを構築しています。驚くべきはこのモノイドのべき塔元が数帯の有限素数の部分集合と1対1に対応している点です。これにより特定の素数にのみ分岐を制限したガロア群が一つの大きなモノイドの中で部分半群として共存できるという非常に整理された構造が実現しています。さらにこの理論を正標数の帯におけるフロベニウス斜像やノルム帯といった概念と結びつけて記述している点に深い洞察が感じられます。単なる群の拡張に止まらず分岐理論をモノイドの言葉で再構築しようとするアプローチは非常に刺激的です。18本目はチュン・シエン・シューさんとハオ・ユン・ヤオさんによるシュワルツ・スペース・オン・エル・モノイッツ・ノン・アーチャイム・ディーンヒアルキメデス局所帯状のエルモノイドにおけるシュワルツ空間です。この論文ではヒアルキメデス局所帯におけるブラベアマン・カジュダン・ゴによるプログラムを完結させています。目的はラングランズの積手章と整合する接続間約群の温和な表現に対するフーリエ理論を構築することです。具体的には局所エプシロン因子を局所ゼータ積分の最大公約数として実現するためのシュワルツ空間とユニタリフーリエ変換を定義しています。 これまでの全近的なシュワルツ空間では群の中心が東方的である場合に解析的な挙動が不安定になるという問題がありましたが、著者たちはゼータ積分が正の切りで収束する関数として新しいパイシュワルツ空間を導入しました。この空間がスペクトルが整合する関数の空間や特定の常用類への制限がコンパクトな指示を持つ空間と一致することを証明しています。特に非スーパークスピダルな離散系列のエプシロン因子に関する仮定を置くことでこの空間がフーリエ変換の下で安定することを示した点は非常に緻密な議論がなされていて感心します。また群がトーラスの場合にこの空間がアフィン正規トーリック多様体に関連することを明かしており、数論的な対象を幾何学的な視点から捉え直すアプローチがとても鮮やかです。19本目はアルバート・コクレーンさんによるサムセッツ&ジェネラリズド・アリスメチック・プログレッションズ・イン・マルチプリカティブ・サブグラップス、情報的部分群における和集合と一般化算術級数です。この論文では有限体の中にある情報的部分群が逸話集合や一般化算術級数として表せるかという問題に挑んでいます。加法的組み合わせ論の世界では強い加法構造と情報構造が同時に存在することは極めて稀だと言われていますが、著者はその境界線を明確にしようとしています。特に驚いたのは適切な情報的部分群が一般化算術級数になるのはその位数が1から4までの極めて限定的な場合に限られるという結果です。位数が5以上になるともう通用しないということですね。解析の手法も非常に巧妙で、多項式法やフロベニウス自己同型、さらにはフェルマー曲線の評価まで駆使して要素の表現回数に厳しい制限を設けています。これにより特定の条件下にある部分群が加法的に規約であること、つまり単純な和集合に分解できないことを証明しました。有限体の表数と部分群の位数の関係から構造的な不可能性を導き出すアプローチには非常に鋭い洞察が込められています。20本目はジウェイ・スンさんによる QZ is Diophantine over Q is 7 Unknowns 有理数体において、整数ではない数の集合は7つの未知数でディオファントス定義可能であるです。この論文は有理数の中で整数ではない数、つまり非整数という集合をどれだけ少ない未知数を持つ多項式で表現できるかという問題に挑んでいます。これは有名なヒルベルトの第10問題を考える上でとても重要なテーマです。著者はなんとわずか7つの未知数でこの集合を定義できることを証明しました。これまでの記録を塗り替えた快挙ですね。手法としては4元数代数やその簡約トレースとノルムの性質を巧みに利用しています。特に面白いのが有限凍結というテクニックです。局所的に変化するパラメータを有限個の定数に置き換えることで方程式がうまく解を持つように調整しています。さらにハッセミンコフスキーの定理を用いて局所的な和から帯域的な解へと結びつけています。この結果によって非整数の中で解を持つかどうかを判定するアルゴリズムは存在しないことが改めて示されました。数論の深遠な世界において未知数の数をここまで絞り込めた点に著者の並々ならぬ執念を感じます。21本目は mas.cv からのクロス投稿でザカリー・P・ブラッドショーさんによるプルーフ・オブ・ア・コンジェクチャー・ドラマヌジャンタイプ・マスター・テオアム・フォー・パワーズ・オブ・ザ・コセカント、コセカントの類乗に関するラマヌジャン型指定理の予想の証明です。この論文ではコセカントの M のりという関数を核としたラマヌジャン型指定理に関する予想を厳密に証明しています。ラマヌジャンの指定理は関数のメリン変換とそのべき級数展開の係数を結びつけるものですが、工事の極を持つ関数を扱うのは非常に複雑です。そこで著者は エアロータ公式という中心階乗数を用いて定義される特殊な多項式を導入しました。照明の核となるのは流数計算とメリン反転定理です。微分を用いた再帰的な手法でローラン展開の高等式に落とし込み、さらにハーディ型のコンツァー積分を用いることで予想を定理へと昇華させました。特にテスト関数の増大条件を従来のハーディの条件よりも緩い最適で精緻な形にまで突き詰めた点に著者の強いこだわりが感じられます。この結果によってコセカントの累乗の積分表示や高C角のメリン畳み込み累乗の閉じた形式の表現が得られました。これまで実験的な公式にとどまっていたものが数学的な正しさを得て定理になったということで、非常に実用的な価値が高い成果だと思います。22本目はマス RT からのクロス投稿で、サミュエル・ジョンソンさんとマーティン・ウェイスマンさんによるタイプス&コラプス4カスピダルレプレゼンテーションズ・オブ・グラップス・アクティング・オン・トリーズ、木に作用する群のカスピダル表現におけるタイプと崩壊です。この論文では P 信群のスーパーカスピダル表現に関するコンパクト誘導予想という難しい問題に挑んでいます。これまでは算術的なアプローチが主流でしたが、著者たちは幾何学的な視点を導入してより汎用的な方法を模索しました。具体的には相対ランクが1の木に作用する群に注目し、ブルハットティッツ建物の上に等辺層を構成しています。ここで面白いのが等辺崩壊という考え方です。表現のコホモロジーに影響を与えない部分層を次々と取り除いていくプロセスを定義し、最終的に分解不可能な等辺単斜層まで削ぎ落とすことができると証明しました。まるで彫刻を彫るように不要な部分を削って本質的な構造だけを残していくアプローチには非常に強い意欲を感じますね。この結果、幾何学的に最小の K タイプという概念が導き出され、元のスーパーカスピダル表現がこの最小の K タイプからのコンパクト誘導と同型であることが示されました。この枠組みは木の作用さえあれば多様な票数やかかり数帯に適用できるため、より高ランクの群へ向けた新しい予想へと道を開く非常にパワフルな成果となりました。最後はmas.co からのクロス投稿で、クリスティーナ・バランタインさんとロベルト・タウラソさんによるフランクリンズ・アイデンティティ 4N カラーパーティションズ&コンパニオン・ベックタイプ・アイデンティティズ N 色分割に対するフランクリンの高等式と付随するベック型高等式です。この論文ではそれぞれの数に N 種類の異なる色をつけることができる N 色分割という世界で、古典的な分割高等式がどのように拡張されるかを探っています。特に通常の分割で見られるベック型の現象が色を導入しても維持されるのかという点に注目しています。まずサイズと色の両方が N で割り切れる異なる部分をちょうど稽古持つ分割の数と、少なくとも N 回現れる異なる部分をちょうど稽古持つ分割の数が実は等しくなるというフランクリンの定理の N 色範を証明しました。さらにベック型の高等式を2つ導き出しており、部分の総数や異なる部分の数の差を別の分割の性質と結びつけています。証明には生成関数を使った解析的なアプローチと、グレーシャー型の変換を用いた組み合わせ論的なアプローチという2つの異なる手法を使い分けています。単に数式をいじるだけでなく、具体的に要素を対応させる写像を構築して証明するあたりに組み合わせ論への強いこだわりが感じられますね。通常の分割で知られていた構造的な性質が N 色という新しい設定でも一貫して成り立つことが示された非常に鮮やかな研究です。というわけで、数論から積数帯、ゼータ関数、モジュラー形式、ガロア群、そしてディオファントス近似まで数学の奥深い世界を旅してきましたが、いかがでしたでしょうか。知的な刺激に満ちた心地よい時間となりましたね。それではまた次回もお耳にかかりましょう。